あゆの
あゆファインステーション。
ということで、はい、やってまいりました、はい、あゆのあゆファインスペシャルと、
はい、
いうことでですね、今日我々がお邪魔しているのはですね、こちら西梅田献血ルームやってまいりました、今本当にそのすぐ前に我々立っておりますけれども、はい、このビルはいいですね、
綺麗、キラッキラしてますね。
まあ、1階にルイ・ヴィトン、ブルガリが入ってるという、
はい、ことで、ね、忘れちゃいけない、サルバトーレ・フェルタ
も、私そこに入ったことないんでございますけれども、そのね、こちらの10階に、ね、ヒルトンプラザウエストオフィスタワーの10階に、ね、はい、これがあるということでございますが、まあ皆さんちょっとね、想像していただきたいんですが、もうとにかくこちらの献血ルーム綺麗、
そして明るい、
ね、ものすごい明るい、ね、漫画が充実しているという、はい、
ゴルゴから三国志から揃ってますね、
ラインナップがね、もう幅広いと、はい、今挙げたの全部もう大体ちょっと男性陣、
女性陣探していけます、
女性陣もちろんあの少女漫画もたっぷり揃っておりますけれども、はい、いやそれだけじゃないんですよ、
はい、
我々ここに漫画を読みに来たわけではございません。
はい、そうです。
今日は実はですね、献血ではなく、うんうん、骨髄バンクのドナー登録にやってまいりました。
パチパチパチパチ、
まあ、こちらのあゆファインね、はい、やらせていただきつつも、私まだドナー登録をしてなかったんですね、うん、実際ドナー登録をするにあたりこういろいろ不安もあるわけです。
そうですね、
はい、ということでですね、そんな不安そして疑問を解決していただくべく、はい、こちらの西梅田献血ルームに今日はお邪魔してる、
はい、お邪魔します、
ということでございます。それではちょっとね、はい、今玄関先でずっと喋ってるんですが、はい、さあ早速入ってみましょう、
はい、
失礼しま す, します。さあということで今入りましたら、こちら、
はい、
今日はですね、実はいろいろご説明いただくために、
はい、
スペシャリストを実はブッキングさせていただいております、はい、ではあゆの方から紹介お願いします。
はい、本日お呼びいたしましたのは NPO 法人関西骨髄バンク推進協会の浅野優子さんです。
お願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日実は朝の10時ちょっと回ったぐらいなんですけども、はい、朝一ですいません、は
い、いや、とんでもないです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、じゃあ早速いろいろと私の持っている疑問などをですね、
はい、
解決していただきたいんですが、
はい、
じゃあちょっとここでまあ立ち話というのもなんですが、はいはい、どっかいい場所ないですかね。
どうぞこちらに。
はい、なんとこちらに2周目の献血ルーム入ってすぐ左手の方にちょっとこうパーテーションで区切られた、
はい、
はい、これスペースがこうあるんですね、これ、
はい、はい、登録をご希望される方にここで説明を差し上げてます。
そうなんですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあもうこちらで早速いろいろお話を伺っていきたいと思いますが、ちょっと椅子の高さ変えますね、
はい、
若干高い、
高いです、
はい、すごく見下ろされております。
ちょっとずつ下げました。はい、下がりました、
はい、
はい、ということで、浅野優子さんでございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ダブル浅野の片割れと
そうですね、よくね、言われて、ちょっとフルネームで言うのが恥ずかしいんですけれども
いやもう一発で覚えましたからね。
ありがとうございます。
間違えるとしたら厚子だったかな、優子だったかな。
そうですね。
いや、でも今日はいろいろとちょっとね、
はい
はい、伺いますが、
はい、
今日はまずたすきをされているんですけども、
はい、そうですね、
浅野さんはいつもここで、はい、いらっしゃるときはそのたすきをされてるんですか。
そうですね、たすきには骨髄バンクにご協力くださいと書いてあるんですけれども、
はい、
献血に基本来られるので皆さん、
はい、
その方に骨髄バンクのご加入もお願いしている状態なので、私はその骨髄バンクで来ていますよという目印でさせていただいています。はい、
そういうことなんですね、
はい、
じゃあ、皆さんじゃあ声かけられる方は、もちろんこちら、ね、血液の、
はい、
献血ルームということなので、
はい、
献血をしにやってきているっていう人に声をかけて、そこでプラス、
はい、
ドナー登録
も登録をお願いしています、うん、はい、
そういうことなんですね、はい、確かにあんまりこう、ね、献血ルームで骨髄バンク の, そのドナー登録ができるということをご存知の方も、
はい、
まあそんなに多くはないですよね、
登録には 採血が必要なんですね、うんうんうん、なのであのどっちあの献血に来られた方に同時に献血同時にあの登録ができますよというような形で声かけさせていただいてるんです。はい、献血と一遍にできるのでね、はい、お考えくださいというふうに、はい、
うん、確かに、まあ、そうやってね簡単にこうあのできるんだよっていうことが分かれば、
ねね、そうですね、じゃあついでにみたいな、はい、あの説明を聞こうかなって、はい、それでまあ、うん、あのそれから献血という形にさせてもらってます、うん、はい、
一緒にこうね、うん、お話が聞けたら安心して登録できますもんね。
そう
ですね、
はい、うん、そういうことですよね、はい、で、こちらですね、じゃあまずいろいろと聞いていきたいんですけれども、はいはい、まずですね、はい、必要な、はい、こうドナーの数っていう、はい、これ必要な数というのがあるのかどうなのかもちょっと僕わからないんですけれども、はいはい、
足りてるのか足りてないのか今現在とか、ね、はい、気になります、
はい、現在45万人のかぐらいの方に登録していただいてるんですけれども、
う
ん、
はい、45万人、
はい、うん、骨髄移植が必要な患者さんに全てその中で見つかるかっていうのは、まあ、分からなくって、でも大体その割合的に計算上は大体9割ぐらいの患者さんに会うとは言われています、
はい、9割見つかったらだいぶなんかこう数は多いなっていう感じがするんですけど、
はいはい、するんですが、はい、その一緒にぴったりと肩が合うドナーさんがやっぱりいらっしゃるんだけれども、うん、はい、実際に提供まで行くのは6割ぐらいに下がってしまう、
結構ガクンと下がる。
そうですね、はい、
これはなぜこうそこまで9割いた人たちが6割まで減ってしまうんですか。
はい、一つはその登録はしていただいて、でその時の住所などがね、うん、その後変更されて、で変更の手続きがしていないと適合しても通知が届かなくって、ご連絡がいかないっていうのが非常に多くって、それがもったいないんですね。はい、非常に多いんです。やっぱりこう登録したことを忘れてしまって、その後お名前の変更とか、はい、住所変更の手続きをされてなくて、せっかくね一致しましたっていうお手紙差し上げても戻ってくる場合がほとんど多いんですね、残念なことに。
それはすごく残念ですね、はい、ね、
もうもったいないっていう、ね、
せっかくお気持ちもあって、
はい、あって登録していただいたのに、はい、
そうですね、ちょっと今ね聞いてる方で昔したなという方はちゃんと住所ね、
はいはい、書き換えてるかどうか、
急いでご連絡をお願いします。
お願いいたします。これだけでもね、こう十分減りそうな気もしますよ ね、
また1割2割ぐっと上がるかも
しれない、ね、はい、また可能性はね、この上がると思います、
そうですよね、
ぜひよろしくお願いします。
さあ、
そしてですね、こちら、まあ、ドナーが、まあ、会いましたと、はい、ね、登録した方とこう、はい、ガチラ会いました、はい、で具体的にこうどれぐらいの命が助かったのかっていう、はい、まあ、ちょっと踏み込んだ話ですけど、はい、具体的にはどうですか。
はい、実はその移植をしても 100%、はい、患者さんが治ったというふうには、うん、言えないですね。というのは、その患者さんがどうその後移植後ねどうなったかっていうのが知らされないんです、
う
ん、
そうですか。
はい、なので、うん、どのぐらい助かったかっていうのは具体的には、うん、わからない、
数字は
わからないですね、はい、はい、
じゃあどれぐらいのそういう移植の、はい、まあ、手術が行われたかっていうのはわかるんですか。
はい、あ、はい、移植の手術はですね、平成16年から27年までの間に累計で 18,489 件行われました。
数は、はい、でもすごくこれ多いような気もするんですけど、
そうですね、
まあ、でもこれ移植されて、まあ、その後必ず助かったかどうか、
はい、この人数の方が、うんうん、みんなお元気かといったら実は、うん、なかなかそういうわけもいかなくて、うん、移植後にもやはり再発とか、うん、あとうまくいかなくてっていう残念な結果になった方も含めております、うん、はい、はい、
でもちょっとお伺いしたんですけど、浅野さんも移植をご経験されたって伺ったんですけども、
は
い
はい、
そうなんです
ね、はい、私も、はい、ちょうど8年ぐらい前なんですけれども、 やはりあの急に血液の病気になりまして、うん、あの骨髄移植が必要な患者になりまして、うん、はい、あの弟も妹もいたんですけれども、はい、肩が合わなかったので、あの骨髄バンクの方にドナーを探しまして、うん、その当時は30万人ぐらい登録があったんですけれども、うん、はい、その中の4人の方と肩は一致しまして、はい、で結局最終的にあの進んで最後までその工程とか進んで提供してくださったのがお一人の方で、はい、今は現在あの健康を取り戻して、はい、あのこのような骨髄バンク そのドナー登録を増やそうという、はい、私が、まあ、助かったということなのでね、あのそういうボランティア活動をさせていただいています
。あ、そうなんですね、はい、今ねすごくお元気でいらっしゃるんで、
う
ん、
ありがとうございます、はい、本当に奇跡的なあの命を救っていただきまして、はい、ありがとうございます。
いや、はい、ね、ぜひ皆さん、はい、あのご登録まだしてないという方は、はい、ね、ぜひあの登録していただきたいという思いがどんどんどんどん私も強く強く、
はい、
まあ、なってきておりますが、はい、引き続きじゃあ、はい、あの質問いろいろもうまだまだ、はいはい、まだまだ伺いたいことがちょっといっぱいあるんですが、はい、まずあのこの登録なんですけども、はい、まあ、僕はもうあの36なんで、はい、まあ、もちろんできるだろうなとは思うんですけど、はい、何歳から登録できるんですか？
はいはい、登録は18歳からできまして、はい、54歳以下の方にお願いしています。
うん、あ、54歳までの方が登録できるということなんですね。
はい、
はい、でそれ以上の方はどうは、まあ、できないと。
そうですね、あの55歳のお誕生日になると、うん、登録は自動的に抹消となります。
はい、そうなんですね。はい、でということはあの、まあ、住所変わったりとかして登録の内容変更とかは、まあ、必要としても、は
い、必要としても、
はい、その採血して登録するっていうのは、はい、もうその18から54歳までの間で、はい、1回だけやれば、
はい、はい、あのもう登録は1回していただいたら、はい、あの取り消しなどのご要望がない限りずっと、うん、あの状態はそのまんまです。はい、
そうなんですね。はい、あ、じゃ あのどうせだったら早いタイミングでという。
そうですね、あのね、若い方にあの、うん、長く登録の状態になっていただきたいので、うん、なるべく若い方にって言ったらおかしいですけど、うん、お願いをしています。
二十、はい、歳の献血、二十歳のドナー登録で、
はい、あ、そうね、はい、本当に、はい、まあ、一緒にこう、ね、献血することができるということですから ね、うん、はい、これぜひまた広めていきたいですよね。はい、これあの、まあ、僕は今回、西有名な献血ルームの方にあのお邪魔してますが、はい、ドナーの登録会みたいなものっていうのはあるんですか？
はい、あの街頭のバス、献血のバス、うん、よく止まってるのもご存知かもしれませんけれども、
ね、はいはいはい、
毎回そのバスでやってるとは限らないんですけれども、うん、私どもみたいなあの私は骨髄バンクのドナーの説明員なんですけれども、はい、説明員がそのバスにあのくっついていってで説明を差し上げるときはそのドナー登録会もさせていただいてるんです。
ああ、
は
い、じゃあその黄色いタスキが目印。
そうですね、黄色いタスキのものが見つかったらそこではドナー登録も今日はやってますよっていう豆印ですね。はい、
そういうことなんですね。はい、いや、ぜひじゃあね、まあ、登録会とか、まあ、そのバスの横に黄色いタスキで、
はいはい、タスキでバンクって書いてあったら、うん、ぜひ登録の方まで、はい、おすすめをお願いして、うん、
まあ、そういうだから言ったらその移動するバスでもこう簡単に登録ができちゃう、
ね、
ということですね。
そういう、はい、
はい、ではですね、ちょっとまた具体的な話を聞いていきたいと思うんですが、はい、まずちょっと気になったのが、はい、まあ、バスとかでも、はい、僕もちょっと急に例えばこう予定キャンセルになって、はい、まあ、1時間半ぐらい空いたなと思った時に、うん、はい、献血のバスがあったんでそれ献血したことあるんですけど、
はい、
それってでも血液って、はい、ちょっとこう取るのに30分、はい、40分ぐらいかかったりしますよね。はいはい、この骨髄バンクの登録の時、はい、まあ、採血をするとおっしゃいましたけど、はい、それでどれぐらいの時間でできるものなんですか？
はい、骨髄バンクの登録は 2ミリリットルの血液の採血だけでできるんです。
2ミリリットル、
はい、
ちょっとですね、
ちょっとです。ですので献血に来た方の事前検査っていうのがあるんですね、はいはい、血の濃さとかを調べて、はいはいはい、それで献血できるかできないかっていうのを調べる検査あるんですけれども、はい、その検査と同じ針から2ミリリットルだけいただいて、それで白血球の型を調べしてデータを骨髄バンクに登録できるということなんです。
はい、そうなんですね、はい、じゃあもう時間で言ったらもうほぼほぼかからないってあれですけど、
はいはい、
もうそのね検査用の
何十ミリもね、何十分もかかったりもしないので、うん、はい、あの採血はなんですけれども、ね、は
い、じゃあもうサクッといけると
そうですね
ということですね。じゃあですね、これあの痛みなどは伴うのかっていうあたりちょっと伺っていきたいんですけども、はい、どうでしょうか。
はい、実際に骨髄提供の時の痛みですよね。
そうですね、はい、あの採血の時はね、まあ、その検査用の程度でもチクッとするっていう程度だと思うんですけども、はいはい、じゃあどなの患者さん、あ、どな登録された方と患者さんががっちり会って、
はいはい、会
った時ので実際にじゃあ、はい、移植しましょうと、はい、ということになった時ですね、はい、痛みというのがどの程度あるのか、
はい、一番心配には
ちょっとやっぱり ね不安のこの要因の中の上位にはありますよね、うん、
ありますね、はいはい、あの採取の時は全身麻酔でなんです、うんうん、はい、なのでその時は当然意識も痛みもないんですけれども、はい、麻酔が溶けた時にですね、うん、個人差によりその採取跡がちょっと違和感が残るとか痛みが残るとかいう場合も あります、はいはい、
どれぐらい残る、はい、どれぐらいの期間残るとおっしゃる方が多いんですか。
はい、あの患者さんになんかあのドナーさんに聞きますと鈍痛が1日から7日間ぐらい残ったという方が多いですね。
はい、ちょっと質問なんですけど、はい、あの骨髄腰から取るんですよね。
はい、腰です。
で、あの、はい、私もあのその患者だった時に、はい、あの骨髄検査で取るじゃないですか、腰から、はい、あれを何回かするっていうようなことですか。
あ、はい、骨にですね、
はい、
小骨といって、はい、お尻の上の方の骨なんですけれども、はい、そこに注射針で、はい、吸引をさせていただきます。
はい、
はい、
じゃあその骨髄検査の後の痛みのようなものがちょっと続くっていうようなことですかね。
個人差によって全然まあ痛まないという人もいるし、はい、結構痛かったっていう方もいらっしゃいますので、一概にはこうどう出るかははっきりは言えないんです。
ちなみにアユはそのまあ、あの検査で取った時はどんなもんだったんですか。
あの、ね、もう数え切れないぐらい何回も検査をしたんですけど、はい、その時々によって痛さが全然違うんですよ。なので、
う
ん、あの一概に言えないんですけど、お前もかってことですけど、うん、
あのじゃあ痛かった時もあるし全然痛くないなってことも
ある。そうです、そうです、あ全然あれみたいな、検査したっけみたいな時もありますし、うん、あれなんか、腰が痛いから上向いて寝られへんっていうような時もあるし、うんうんうんうん、っていうような感じですね。ただ、
うん、個人差でもあり体調にもよる、
はい、そうですね。
ただ、うん、骨折れたとかそんなぐらい痛いわけじゃないです。
うん、なるほどね。
はい、
あそういうことなんですね。これでもこう、うん、それだけの痛みが出ることもあるとすると、うん、行ってすぐ帰ってってことはできないですよね。
そうなんです。はい、提供の時はですね3泊4日の入院が必要なんです。うん、はい、はい、
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあちょっとこうこれ当然お休み、ね、お仕事されてて、はい、まあ18歳、まあ、大学生とかもまあ登録できるってことですから、はい、まあ、授業なりを、はい、まあ、休む必要が出てきますよね。
はい、休んでいただいての、うんうんうん、登録になる、提供になるんです。はい、
そうなんですね。はい、じゃあちょっとこうなかなか休みが取れないなっていう方もやっぱり出てきちゃうわけですか。はい、
そうですね。その辺がちょっと休めないということで登録も見合わせる方が多いです。
うーん、はい、
そこもちょっとこう、まあね、日々やっぱり暮らしがあるわけで、
ありますもんね、
その辺との兼ね合いというのも非常にこう重要だと、
はい、
いうところですね。はい、こちらあの例えばこの施術をする実施日は、はいはいはい、なんかその希望を聞いていただいたりみたいなことはできるんですか。
はい、ドナー様の骨王と体調が最優先なの ので、うん、希望は言っていただいて、うん、で患者側と調整させていただきます。はい、はい、そこでもしどうしても患者さん側と合わなかったら、うん、提供の方はご辞退っていうことも可能性はありますので、はい、
例えば月曜日はどうしても無理なんですとかも聞いてもらえるんですか？
は
い
は
い、
それは言っていただけたら、はい、
入院の日をずらしてもらえる、
はい、もうそれは医療機関と、はい、患者さんのやり取りの中で調整は効くと思います。
これ入院したりとか、はい、まあそこまで交通費がかかったりとかって、はい、そこに、まあ、もちろんねそれはちゃんとした病院に行って手術されると思うんですけど、はい、そういう、もう費用に関しては、はい、何かそのドナー側が必要なことっていうのはあるんでしょうか？
はい、ドナー様側の費用の負担は例えば病院に出向いていただくための交通費とか当然提供の時の入院費用を含めてドナーさん側の費用の負担は全くありません。は
い、そうなんですか。交通費も出していただけると、はい、交通費も、はい、
当然。
ああそうなんですね。はい、
じゃあそのこの手術施術をできる施設というのがちょっと限られてくるっていう感じなんですかね。
は
い、
そうですね。どこの病院でもやっているわけではなく、うん、ちゃんと指定病院というのがありますので、うんうんうん、その中で、はい、ドナー様の行きやすい病院は選んでいただけるとは思います。
は
い、
各都道府県に一つとかぐらいはあるんですか？
あると思います。はい、
はい、うんうんうん、ということなんですね。
はい、割とお近くでじゃあできる
かな。
そうですね、一番近くのところに行っていただけたらと、はい、でもその交通費もかからないということですね。はい、そしてですね、じゃあまあドナー登録をしましたで、はい、患者さんも見つかりましたという、はい、するとこれは、まあ、もちろん患者さんが見つかりましたよと、あなたの、ね、その骨髄に合う方見つかりましたよという通知を受けたら、はい、もうこの時点でこう断るっていうことはできなくなるんですかね？
はい、候補になったらその断れないのかどうかっていうことなんですけれども、うん、はい、ドナー様の先ほども言いました通りご都合とご健康が最優先なので、うん、そこでお断りされるのは実は自由なんです。うん、はい、その時の体調や状況がわからないので、うん、もし都合が悪かったり体調が悪かったら、うん、そこでお断りされるのは自由です。
うん、そうですね。はい、ね、その登録の時健康でもその通知が来た時に何か、ね、問題があるっていうことを不安に感じられてる方も、ね、いらっしゃると思うんで、はいはい、それを教えてちょっと安心して登録できますよね。はい、そうですね、その時のこととか分からなくても、はい、その時判断できるのであれば、
はい、そうですね、確かにね、こう登録して、まあ、その自分が健康状態を維持しないといけない、はい、 そうです、そんな自信ないと思って、はい、じゃあちょっとやめとこうかなっていう人がいるかもしれないですね。
そうですよね。
その時で、皆さん判断していただけるということですね。はい、じゃあこれはちょっと、まあ、気分的な話というところもちょっとあるんですけど、はい、例えばこう自分が提供する患者さんがどんな方かっていうのをちょっと知った方が、はい、なんかこう提供しやすいかなみたいなところあるんですけど、はいはい、そういう情報っていうのは僕らはまあ、登録したドナー側は知ることはできるんでしょうか？うん、
はい、その気持ちはすごくよくわかるんですけれども、ドナーと患者のプライバシー保護と、うん、骨髄バンクの事業の公平さを保つためにお互いが特定されるような情報はお伝えできないようになってるんです。
はい、そうなんですか。
はい、例えばですね、1回だけ、お手紙の希望やり取りだけは骨髄バンクを介してできるんですけれども、はい、もうお名前とか、うん、だいたい住んでる地域とかも、うん、は明らかにされないでのやり取りになります。
はい、その年齢ですとか、はい、女の人か男の人かっていうのも、はい、もう分からない。
だ
い
たいの例えば、はい、何十代30代とか40代とか、うん、それぐらいと、あとは性別、男の人女の人、はい、それ大体の地域、例えば関西地方、それぐらいのすごく大まかな情報だけは分かりますけれども、はい、それ以上の特定されるようなことは 情報はわからない
んです。なるほど、はい、でもあのお手紙がね、うん、あの一度でもやり取りできるんであればその本当にね温かみが伝わってきますしね。
もちろん手書きのお手紙ということですね。はい、いやなんかこう言っちゃなんですけど非常にロマンチックじゃないですか。なんか一回だけ、なんかある種ある種運命の人な感じもするわけじゃないですか。そのね、うん、子孫の方が会うっていうその確率ももちろん低いし、ね、はい、うん、そんな中でしかもこう提供まで行ったっていう、うん、はい、その方と一度だけの手紙のやり取り、
うん、命の恩人からの手紙
ね。なんかすごくこう今の話がこうちょっと私もぐっと、はい、ぐっと何か掴まれるものが
ぐっとして、ハッとして、
あ、
まあまあまあまあ、行きましょうか、
ということでね、はい、行ってますけども、はい、ではですね、また、これはまあちょっと質問という形であのいただいたものを私はちょっと代わりに聞いてみますが、はい、あのちょっと自分の周りに白血病の患者さんなど、そういった方がいらっしゃらないという方で、そのドナーになることの重要性が、うん、ちょっとまだ実感できないということで質問をいただいているんですけれども、うん、どうでしょうか、はい、
私もそうなんですけれども全く周りにその白血病とか血液病の患者さんがいなければ知り得ないようなことばっかりなんですね、うん、ですけれども白血病は日本ではだいたい毎年1万人ほどが原因も分からずに発症するということなんです、うん、はい、
突然
ですね、はい、
そうなんですね、はい、まあ、っていうことを考えると1万人白血病になる人がいると、はい、でその人たちの命を救うことができるのがこのまずはドナー登録、
そうですね、
というところであれば重要ですよね、
はい、
ってことはですよ、これ要は今はこの、まあ、質問いただいた方は自分の周りにいないって言ってますけども、うん、自分も含めて誰がいつなるかわからない
ってことですよね。そうです、はい、もう突然、うん、私も突然青天の霹靂みたいな感じで見渡されて、うん、そこからどうしようって、うん、もう本当に
年間1万人ですもん ね、 そうですよね、毎年、はい、すごい数が発症になってますから、はい、
そうですよね、わかりました。ということなので、ま、あの特定の誰かを助けるんじゃなくて、はい、実はこう今やったことが、はい、自分たちにも返ってくる登録であると、
うん、そうですね、
いうことをちょっとこう考えれば、うん、やっぱ重要性と必要性、うん、必要性と、はい、これ両方とも感じていただけるかもしれませんね、うん、分かりました、ではですね、これちょっと最後の質問にしたいなと思うんですけども、はいはい、これはドナーになった方々ですね、はい、がどういう思いでその、うん、じゃあ登録をしようと、うん、思われるのか、うん、その決意されるその思い、うんうん、どういうことなのかなっていう、はい、どういうことがきっかけになるのかなっていうのを伺いたいんですけど、
はい、多くは知り合いとかお友達とか、うん、家族の人がそういう病気の経験者の方がきっかけで、うん、私もやっぱり周りに身近に患者がいたので登録したいっていう人も多いですね。はい、あとは献血してくださった献血に来てくださる方は、はい、誰かの役に立ちたいと思って来られるので、うん、そういう方にお声掛けすると自分がやっぱり誰かの命を救うことができたらという熱い思いで登録をしてくださっております、うん、はい、
はい、でそれに加えて先ほどの方の質問へのご回答もありましたけども、はい、自分たちへのことでもあると
、そうですね、いつ自分の身になる、うん、降りかかるか、うん、っていうこともあるので、はい、
ということですね、いや分かりました。もうねこの骨髄バンク、はい、ドナー登録の必要性は十分、はい、ひしひしと伝わってまいりました、はい、理解できました、
できました、もう顔が変わりましたもん、
やっぱ違うでしょ、
綺麗、は
い、ね、はい、やっぱりいつもよりちょっと二重になってる感じがね、ならなかったです、二重にはならなかったんですけども、わかりました、私 ドナー登録します。
ありがとうございます。
ここまでいろいろ丁寧にねご説明いただいたらもうこれはやるしかない、ね、
はい、
ということで、じゃあ、具体的に、
はい、
ここからはドナー登録するその段取りの方に、はい、進んでいきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。